このポッドキャストは、ホラー小説家の平山夢明さんと、DVD を買えるオンラインショップ、DVD ファンタシウムの提供でお送りします。平山夢明さんはですね、毎週日曜日深夜1時半から、東京 FM ラジオでですね、東京ガベージコレクションというラジオ番組を放送しています。司会は京極夏彦さんで、この間は僕も出演しました。はい。なんと一緒に出たのは、あの宮部みゆきさんでした。はい。それで僕がこの間出版したトラウマ映画について語るという企画だったんですが、相変わらず平山さんがめちゃくちゃにしてくれました。はい。それで DVD ファンタシウムは、日本語で簡単に、インターネットでアメリカやヨーロッパの DVD やブルーレイが買える、オンラインショップなんですけれども、はい、トラウマ映画館の中で紹介したいくつかの映画はですね、ここで買うことができます。英語字幕も入っているんでわかるかと思いますし、日本語じゃなくてもですね、わかるような映画が多いので、ぜひここで、お買い求めください。バニーレイクは行方不明とかですね、不意打ちとかですね、そういう強烈な映画が、ここでですね、買うことはできますので、あの、傷だらけのアイドルとか、そういうトラウマ映画館の中で紹介した映画の、かなり半分ぐらいは、ここで、DVD が買えると、思います。はい。ということで、DVD ファンタシウムよろしくお願いいたします。はい、しばらくご無沙汰してまして、まあ、この間に、まあ、大震災とかっていろいろ大変でしたけれども、まあ、行ってみたいと思います。町山智弘の、アメリカ映画特典です。はい。と言いながら、今回の映画もアメリカ映画じゃないんですが、すいません。はい。すいません。はい。イギリスとイタリアの合作映画ですね。はい。赤い影というですね、昔の映画ですね。はい。1972年か3年っていい加減なこと言ってますが、どっちなんだよっていう。1970ですね。3年の映画ですね。はい。なんなんだお前いい加減なら。その赤い影についてお話します。で、どうして赤い影を今回お話しすることになったかというとですね、これと非常に関連する映画が最近日本で公開されて、またそれとまた別の、しかしやはり赤い影と関連するようなテーマの映画がアメリカで公開されて、という事情があってですね。これは赤い影を監督は多分見ているだろうというふうに思うところもちょっとあってですね。見てないかもしれませんが。何なんだお前どっちなんだよっていい加減だなと思いますが。まあ赤い影をぜひ見ておいた方がいいかなというふうに思いました。その二つの映画をもう見た方とかですね。で、赤い影って映画はですね、非常にそのショッキングな内容で、これはぜひですね、途中で僕切りますので、こっから先は映画を見た後で絶対見てくださいというところで切りますので、そこの段階で見てない人は聞くのをやめてください。はい。それで見てから続きを聞くようにと。で、すでに見た人はもうゆっくり全部聞いてください。ということで赤い影、1973年、イギリス・イタリア合作映画についてお話します。はい。これはですね、僕はですね、1983年にですね、大学生だったと思いますけども、思いますけどとか、さっきは思いますけどとか、どっちでしょうかとか、いい加減でなんか曖昧なことが多くて、ほんとすいませんね。1983年大学生でした。はい。新宿のですね、ミラノ座の下にあったですね、シネマスクエアっていう映画館で見たんですね。はい。で、この赤い影って映画、ホラー映画ということで、公開がですね、でもね、10年ぐらい伸びてたんですよ。アメリカとかイギリスで公開されてから10年ぐらい日本で公開されなくてですね、幻の映画みたいな感じだったんですけども、それがついに公開されたということで見に行きました。どなたが、ラストシーンで本当に観客がですね、椅子の上でこう、ガタガタって感じで、うおーみたいな、うおーみたいな、本当に、客席大パニックっていうのを経験しましたね。はい。っていうと、なんか自分だけ落ち着いたみたいですけど、自分も、うーってなりました。はい。というね、びっくりした映画でしたけども、はい。っていうには言うとね、見たけど出したことなかったよとか言うやつがいるんですけど、それ言われたからですね。そう言われて構えてみるからびっくりしないわけで、あんまり当時は情報がなかったんで、そんなにこう煽られないで見に行ったんでびっくりしましたよ。この映画はね、今も非常に評価が高いんですが、評価が高いというか必ずベスト10とかがあると必ずベスト1になるんですね。何のベスト1、ベスト10かというと、ホラー映画のベスト10じゃないんですね。映画の中でポルノ映画じゃないんだけれども、いやらしいセックスシーンっていうのを、ベスト投票すると必ずこれが1位になるという、 感じなんですね。まあ、最近だとラストコーションのですね、いやらしいセックスがありましたけど、ほとんど結合部が見えてるようなとんでもない映画が、アンリー監督の映画でありましたが、あとまあ、ラストタンゴインパリっていうのもありましたけれども、ただ、この赤い影はですね、まあ、すごいんですね、セックスシーンが。はい。ホラー映画なのに。ということで、まあ、よくベストワンに上がるということで有名な映画ですが。はい。って言ってると、どんな映画か全然わかんないですけども、はい。この映画はですね、ファーストシーンがですね、もうファーストシーンは怖かったな。雨がなんか降ってるですね、イギリスの田舎かなんかで始まるんですね。で、まあ、すごい豪邸に住んでるんですよ。で、住んでる親父はですね、ドナルド・サザランドって人で、この人は24のキーファー・サザランドのおやすさんですけども、この人はなんか、建築関係の仕事をやってて、まあ、古い建築、中世とか、ルネサンス期の、古い教会とかを修復する仕事なんですね。で、その奥さんがですね、ジュリー・クリスティっていう女優さんで、この人は最近ですね、アウェイ・フロム・ハーっていう映画で、アルツハイマーになるおばあさんを演じてた人で、まあおばあさんですけど、今は。この頃はまだ綺麗だった人ですね。イギリスの女優さんですね。ジュリー・クリスティ。この夫婦が、まあ、すごい豪邸でのんびり暮らしてるとですね、外で子供、息子、長男とで、その長女、妹がですね、遊んでるんですけど、で、妹がですね、赤いレインコートかなんか着てるんですね。それで、なんか遊んでてですね、庭で、庭はまた広い庭なんですけれども、で、それが、その彼女のですね、赤いレインコートがすごい緑の草原とですね、まあ、雨模様にね、すごく生えてですね、ものすごく赤い、レインコートが目に焼き付けられるっていうシーンで、赤い影ってのはそういうことなんだなっていうのはね、もう一発でわかるんですけれども、で、この子がですね、まあ溺れちゃうんですよ。沼に落っこって。で、このシーンがすごくて、こうカメラがその沼の中に入ってって溺れるところを映してるんですけど、もう、すごいショッキングでですね、まあこの辺でもう見る人はもう息が苦しくなっちゃうんですけども、で、お父さんとお母さんは後から気づいてですね、走ってってですね、お父さんが、その、娘をその、沼からこう抱きかかえて、助け起こすんですけど、もう死んでいるというシーンで、またこのシーンがですね、その、水の中からその娘をこう持ち上げるところをですね、違うアングルから何回も撮ってるんですね。これは、まあ、お父さんにとってはもう永遠に続くような瞬間だった、っていうことを意味しているんですけれども、これはアニエス、ワルダ監督の、幸福って映画の中でその死んだ奥さんを旦那がですね、自ら、やっぱり溺死した奥さんを自ら引き起こすシーンがあってですね、それを多分、まあこの監督ニコラス・ローグがですね、真似したんじゃないかと思うんですが、そういうもう最悪の瞬間で主人公にとってはこう永遠に思えるような瞬間を何度も何度も繰り返していくという地獄のようなですね、シーンから始まるんですが、これはですね、原作はダフネ・デュ・モーリエっていう女流作家がいまして、イギリスのですね、この人は鳥で有名な人ですね、七国の鳥の原作者ですけども、その人が書いた中編小説が元になってて、これ日本でも翻訳出てましたけれども、で、ただ、現代はですね、Don't Look Now っていうタイトルなんですね、今は見ないでっていうタイトルなんですけども、この Don't Look Now っていうのはですね、原作では Don't Look Now から始まるんですよ。原作は、なんかですね、ベニス、イタリアのその水の都ベニスに行ってるこの、まあ、夫婦がですね、この主人公夫婦が、なんか近くに変な、なんかおばちゃんがいるんで、そっちの方を見そうになってですね、じゃあ奥さんが振り向いて見ようとするときに、旦那の方はですね、今見ちゃダメっていう、とこから始まるんですね、原作の方は。で、ところがそのシーンが映画にはないんで、非常に不思議なんですね、Don't Look Now っていうタイトルなのに、Don't Look Now のシーンがないという、奇妙な映画が赤い影なんですね。はい。小説の方は、その、すでにベニスに行ってるその夫婦がですね、子供を亡くしてて、で、非常に傷ついた状態で、その、ベニス旅行していると、イギリスから来て、っていう感じで始まって、その、子供を亡くすところってのは書かれてないんですよ、小説に。ところが、その、ニコラス・ローグ監督は、まずその子供を亡くすところを、娘さんが死んじゃうところを、ものすごく、すごい演出で見せるっていう、もう最初のこの5分間が強烈なんで、なんか家族とかいない人には分かんないだろうと思いますけども、子供がいる人にとってはまあまあ、とにかくもう史上最悪のシーン、史上最悪の悪夢ですよね、これはね。ただ、これがですね、非常によく分からない演出なんですよ。わけの分かんないカットがいっぱい入ってくるんですね。ただ、その、溺れるだけじゃなくて、まずですね、全然よく分からない画面が入ってくるんですよ。その、溺れる前にですね、なんかね、鎧戸、みたいなものに金属のこうなんていうか檻みたいなゲートがついた窓みたいなものが映って、それがね映るんですけど、それ この主人公の夫婦の家じゃないんですよね。わけのわかんないシーンが入ってんですよ、ここに。この変な金属のゲートみたいなの。なんだか全然わかんないですね。なんだろうと思うんですけど。で、あと、旦那がですね、その修復、復元作業を依頼されてる、そのベニスの礼拝堂の写真を見てるんですけども、そこにこう水がこぼれて、礼拝堂の中の座るとこあるですね。何言ってんだこれ。教会の椅子に座ってる赤い人みたいなものに水が流れていくんですよ。つまり、写真の中の赤い人物にこぼれた水がですね、染みていくんですね。そうするとこう、その赤い、その服の色がですね、溶けていくんですよ。これは、ちょっと不思議でね、写真に水がかかって水がどんどん流れ出すっていうことはないですよね、フィルムでね。だってこれも現像済みのフィルムなんでね、そのスライドフィルムなんで。だからその赤い色がどんどんどんどん流れていくんですよ。で、それが女の子のその赤いレインコートと、あとその女の子はボールで遊んでるんですけど、そのボールも真っ赤なボールなんですね。で、それ、で、この赤い色っていうものはその恐怖としてこう染みついていくんですけども、しかもその礼拝堂に座ってるその赤い服を着た人っていうのはその赤い、そのフードを着てて、その娘のレインコートみたいな感じなんですね。なんだろうこれって。だから赤い影っていうタイトルになってるわけですけども、不思議なんですよね。この旦那がですね、娘がですね、沼で溺れてるってことがなんか、こう勘で分かったみたいな感じでこうやってバーッと走っていくっていうところがあるんですね。その赤い色がこう広がっていくのを見て、なんかおかしいっつってバーッと走っていくと。もうなんかね、このファーストシーンはね、その娘が死ぬっていう悪夢もそうなんですけども、演出とかそのカット割りとかが非常に混乱していて、何が何だか分からない。よく分からないものも映ってるしっていう、非常に奇妙な奇妙なシーンで始まるのがこの赤い影ですね。はい。で、奥さんが娘の死体を抱きかかえた旦那を見てですね、あーって言うんですね。そう、今度はそれがですね、ガガガガガガガガガガってものすごい音でかき消されるんですよ。なんだろうと思うと、今度はもう、そのベニスに画面が飛んでて、電気ドリル、電動ドリルでもって、そのガガガガガーとこう工事してるところにカットが繋がるんですけども、こういうとこもすごいですね、これね。もう神経をこうなんていうか、魚でするような、脳みそにガガガッとドリルをぶち込んでくるような演出をやってくるのがこのニコラス・ローグっていう人ですね。このニコラス・ローグって人は、もともと撮影監督だった人ですね。イギリスでね。一番この人で変な、一番って言って変な映画を紹介するのもあれなんですけども、007カジノ・ロワイヤルっていうオポンチ映画があってですね、最近映画化された007カジノ・ロワイヤルじゃなくて、その前にウッディ・アレンがですね、シナリオを書いて、ウッディ・アレンが悪役、世界を滅ぼす悪役で出てきてですね、ジェームズ・ボンドが何人も何人も出てくるっていうバカ映画があるんですよ。それの、撮影監督やった人がこのニコラス・ローグで、ニコラス・ローグは、ものすごいその、なんていうか、ジャック・カーディフっていう撮影監督と並んで、イギリスのその天才的な撮影監督の一人でですね、赤き死の仮面っていうですね、ロジャー・コーマンが、作ったですね、エドガー・ランポーの、ホラーを非常に耽美的な映画ですけれども、それをまあ、すごい色彩感覚、サイケデリックな色彩感覚で撮影してるのもニコラス・ローグだし、あと確かっていうか、また確かがあった。フランソワ・トリフォーがイギリスで撮った、レイ・ブラッドベリー原作の SF 映画で、歌詞451っていうですね、映画の撮影もしてますね。これは近未来もので、書物が禁じられている世界で、消防士、ファイアマンっていうのが、書物を見つけては焼くというですね、書物禁止の未来社会を描いた映画でですね、全然セットとか使ってないのに、その未来の殺伐とした雰囲気に見せてるんですね。で、これはまあ、アルファビル映画で、ゴダールがやろうとしたことをもっとカラー色彩で、もっと特撮なしで、撮影だけの寒々しさだけでその近未来世界に見せるっていうのをやったのがニコラス・ローグで、まあこれは、はっきり言って、ウルトラセブンに非常に強い影響を与えている、まあ映画ですけれども、はい。まあそれは置いといて、まあニコラス・ローグ監督なんですね。まあベニスに行くわけですね、この夫婦がね。で、もともとそのダフネ・デュ・モーリアっていう作家自身はですね、なんでこの小説を書こうとしたかというと、実際ベニスに旅行した時に、その夫婦が寂しそうにしてて、で、どうしたのかって聞いてみたら、その、最近病気で娘を亡くしてしまったと言っているのを聞いて、からですね、考えた話がこの赤い影、今は見ないで、Don't Look Now なんですけれども。で、またこのベニスっていうのはね、ベニスのムードっていうともうきらびやかな、なんていうの、カーニバルがあったりさ、イタリアですから、青い空で、まあ美しいですね、 旅情っていうデビッド・リーン監督の名作がありますけど、ベニスを舞台にしたね。ベニスに死すっていうルキノ・ビスコンティ監督の名作がありましたけど、どちらもその青い空とですね、イタリアの風景でもう非常に美しいベニスを捉えてたんですけれども、このベニスはですね、冬なんですよ。で、暗いんですね。空はいつも灰色。で、川を映すんですけど、ベニスの川って汚いんですね、この映画だと。もう真っ黒で汚くて、もう油浮いてる感じなんですよ。で、もう寒々しい風景、真っ黒な鉛色の空と真っ黒なドロドロした川の水って、運河の水っていうですね。何これっていうね、嫌な感じのベニスなんですね。でも、修復作業とかそういうのって、遊園地もそうですけど、冬にやるんでしょうがないっていうね。で、しかもお客さんは全然いないんですね、観光シーズンじゃないから。本当に嫌な雰囲気のところで、そこに行くとですね、さっき の原作の一番最初の、今は見ないでっていうシーンになるんですけども、要するにこう、なんか、変なおばあちゃん二人いるんですよ。で、一人はおばあちゃんがですね、盲目なんですね、目が白くなってるんですけども、そのおばあちゃんの二人がいてですね、で、話しかけてくるんですね、その夫婦にね、ジュリ・クリスティの奥さんの方にね。で、何を言うかって言って、あなたの亡くなった娘さんは幸せよって言うんですね、いきなり。え？って言うと、私には見えるの。あなたの娘さんは笑ってるわって言うんですね。で、それをあなたに幸せだってことを知らせたがってるのよ。だから心配しないでって言うんですね。そのおばあちゃんがね。で、それ聞いて、もうその奥さんは、はぁーってこう気絶しちゃうと。で、病院に行ってその旦那がどうしたんだって言うとですね、いや、急に明るくなってね、大丈夫よ。あなた大丈夫って言うんですね。これちょっと、急に明るくなってるんですね。それまでもううつ病みたいになったんですよ。お母さんは。大事な娘が死んで。でも急に、大丈夫よって言うんですね。で、この夫婦が二人でですね、ホテルに戻ってですね、二人でお風呂に入るんですね。とね、そのね、こう、お腹のとこにね、ラブハンドルってのがあるんですけどね。これ英語でラブハンドルって日本でなんていうのね。要するに、まあ、男も女もそうですけど、たるんでくんじゃないですか、お腹の脇腹が。特に横のとこね。腰骨の。これね、なんとかどうしても防げないですね。腹筋とかで鍛えたり、食べ物をこう減らしてもですね、こう、脇腹のとこのこの、なんとかたるみがね、どうしても取れないんですけど、それをね、嫌だなーって気にしてると、奥さんとか恋人が、いいのよ、あんたも歳なんだからって、私これも好きよって言って、掴んでくれるんですね。で、具体的にはその、セックスするときにですね、そこを掴んで、ハンドルにして、なんていうかね、財とかするときに、ハンドルにしてくれるんで、ラブハンドルって言うんですけども、そこを掴むんですね、奥さんが。あなた、ちょっと、脇腹ついちゃったわね、とか言うんですね。すると、はっと気づいて、その旦那のドナルド・サザランとか体重を測るっていうシーンがあって、これ二人ともすっぱだかなんですけども、これはね、監督自身がね、1996年に、マーク・サンダーソンっていうイギリスの映画評論家のインタビューで言ってるんですけど、あのシーンってのは非常に重要なんだよって言ってて、二つのこと言ってるんですね。まず一つは、この夫婦がもう結婚してもう20年ぐらい経ってて、もう互いの裸を見ても何もドキドキしない。しかも、ってことを意味してると。で、もう一つは、互いの裸にドキドキしないけれども、愛おしく思ってると。要するにお腹のたるみを見ても別に嫌いにならなくて愛しいわ、可愛いわと思うような気持ちになってると。で、もう一つはお腹のたるみに今気づいたってことは最近互いの裸は見ていないんだってことも逆に意味してると。どうしてかというと娘さんが亡くなっちゃってショックでエッチどころじゃなかったと。エッチしてなかったのと娘さんが死んでからしばらくこの夫婦は。で、娘さんは幸せよ、亡くなったけれどもあなたを見守ってるわっていうふうにその霊能力のあるその盲目のおばあちゃんに言われちゃったんで、ふとそのお母さんは奥さん安心してですねセックスするんですね、このここで夫婦で。で、これがその映画史上最も濃厚と言われてるセックスシーンで、これはまあ今でもなんていうか都市伝説で、本当にこのドナルド・サザランドとジュリー・クリスティはこの場面で本当にセックスをしてると言われてるんですが、監督はそれは否定してまして、すごく細かく演出したんだよって、本当にエッチしてるように見えるにしたんだよっていうふうに言ってるんですけども、まあ5分ぐらい続くんですね。はい。これはですね、原作には全然ないんですよ、このエッチシーンは。これはニコラス・ロー監督は、ここはどうしても非常に濃厚なセックスシーンが必要なんだと言ってやったんですね。で、これはまたいくつかのことを意味してて、まずこの二人は中年夫婦なんですね。まあ40前後で。 で、それでもこう、本当に深く愛し合ってるんだと。この夫婦は全然夫婦として倦怠期にはなっていないよと。本当に心から愛し合ってて、互いのことが好きなんだよってことを意味してるんだと。でもなんでこの映画にそれは必要なのか。っていうことまでは、まあそこではわからないんですけれども、多分ね、このシーンがエッチすぎて日本で公開されなかったんだろうなというね、気がちょっとしますね。はい。で、途中で思いついて、ニコラス・ローグ監督が撮ったシーンがあってですね。ところがですね、この後この夫婦はどんどん仲悪くなっていくんですよ。こんなに幸せな夫婦だったのにね。この二人でご飯食べに行くんですね、その後レストランに。で、帰りに道迷っちゃうんですよ。で、ドナルド・サザランドがですね、どんどんこの、なんていうか、運河の下の方の変な地下のトンネルの方に入ってっちゃうんですね。で、そこはまあ地獄みたいな感じのとこなんですね。ネズミが、こう、ドブネズミがうろうろしてて。ところがその時にね、ドナルド・サザランドが、あれ？ここ、前に来たことあるぞ、ここ。って言うんですね。そうね、あーっていう叫び声が聞こえるんですよ。で、なんだっつってそっちの方ドナルド・サザランドが見ると、そのトンネルの向こうですね、なんかすって横切るんですよ。それどう見てもね、赤いコートを着た少女なんですね。さっき娘さんは大丈夫よ、そこにいるわよ。要するに幽霊になってあなたたちのそばにいるわよっておばあさんが言ったんですけども、まあ霊媒のおばあさんがね、娘の幽霊じゃないかと思うんですね。まあセリフでは言いませんけど、観客は、はあ、娘の幽霊を見たんだと思うんですね、そこで。ねえ。で、そのことを、神さんの方はですね、なんか、娘の名前クリスティって言うんですけど、クリスティはなんか、私たちに言いたいのよ。だから、出てきたのよ、って言うんですね。霊媒のおばあさんに頼んで、娘の言いたいメッセージを聞きましょうよ、ってなことを言うんですよ。神さんは。でも、その、旦那の方はですね、そんなん、もうインチキに決まってんじゃないかよ、お前、あんな、あんな、あんな、いかがし、ババアとかいう感じでですね、冗談じゃねえよとか言うんですよね。で、喧嘩になってくんですよ、だんだん。冗談じゃねえよとか言ってると、その、おばあさん二人、まあ、姉妹なんですが、なんか、ケラケラ笑ってる映像が頭に浮かぶんですよ。ドナルド・サザランドの頭に浮かんだんでしょうけど、画面で普通のカットインで入ってくるんですが、それを見ると観客は、あのババアどもやっぱり、この夫婦を騙してからかって、騙してやったらケラケラって笑ってんじゃねえかっていうようなシーンなんですね。で、何なんだろう。この映画は、あの霊媒たちが言ったことが本当だってことは言いたいのか、あの霊媒たちはこの夫婦を騙してるってことは言いたいのか、なんだかわからないんですね。そう、観客の気持ちをこう、かき乱すんですね。どっち方向にもいかないように。困っちゃうんですけども。で、どんどんこう、喧嘩になってって、勝手にですね、その奥さんの方は、霊媒の姉妹と会うようになっちゃうんですよ。旦那はやめろっていうのに、だから新興宗教に入っていくみたいな感じですね。奥さんがね、娘さんが死んで悲しくて。で、旦那は、やめろ、あんな新興宗教やとか言ってる感じになっちゃうんですけども、それでどんどん喧嘩になっていくんですよ。要するになんで娘さんが死んだかっていうと、あんたのせいよって話になってくんですね。あんたはちゃんと見てなかったから死んだのよとか言って、もう最悪の状況になってくんですね。で、奥さんの方はどんどんこう、宗教的なもの、霊的なものにはまっていくんですよ。で、神父さんが来るとですね、突然神父さんにですね、ひざまずいて、その手に接吻したりするんですね。で、それまで全然無神論者だったんですよ。クリスチャンでも何でもなかった奥さんは急に神様みたいな感じになっちゃって。で、これはやべえな、みたいな感じで、夫婦がどんどん心が離れていくんですよ。あんなに仲良くて、うん、かわいいってセックスしてた二人がですね、どんどんこう、心が離れていって。で、しかも、その奥さんはですね、娘にちょっと話しとくわみたいな感じで、娘がそこに生きてるかのように話すんですね。それもウキウキとした感じで、少女みたいに。で、とうとうだんだんぶち切れますからね、ここでね。いいかっつって、娘はな、死んだんだよって言うんですね。墓場から蘇ってきたら死ねんだ、幽霊になったら死ねんだ、幽霊なんてものはいねえんだ、うちの娘は死んだんだって言うんですね。もう最悪、もう最悪の夫婦状況ですよ、もう。ねえ。で、そこで今度、電話かかってくるんですね。イギリスから。で、すぐ来てくださいって言うんですね。どうしたって言うと、息子さんがいる、長男がいるんだけど、寄宿学校に入ってるんですね。イギリスですから。ところが事故に遭って大変なことになってると。すぐ来てくださいって言われるんですね。で、奥さんはですね、もう、飛行機で飛んでってですね、イギリスに飛んでっちゃうんですけども、旦那は仕事があるんで、ベニスに残るんですけども、 ところはですね、そこでですね、運河からですね、なんか変死体が引き上げられてるのを見るんですね。どうもなんか謎の連続殺人事件が続いてるんですね。前レストランに行った帰りにですね、聞いた叫び声っていうのはどうもその誰かが殺される瞬間の断末魔だったらしいんですね。ベニスで誰かが何者かが次々と人を殺してはですね、運河に投げ捨ててるんですよ。無差別に殺して。で、これはなんだ大変なことになってるなと思って運河とか歩いていくと、今度はですね、真っ黒なボートが来るんですね。そのドナルド・サザランドの前に。その真っ黒なボートっていうのはその霊柩車なんですね。だから、ベニスはほら全部運河で道路がないから、霊柩車も霊柩ボートなんですよ。霊柩船ですね。ところがその霊柩船の上にですね、喪服姿の神様が乗ってるんですよ。しかも盲目の霊媒のおばあさん二人と一緒に。イギリスに帰ったんじゃないの？長男が事故だって言うんで。まだベニスにいんの？って、俺に嘘ついてベニスに残ってんのかよ！って思うんですけども、もう神様のこと信じられないんですね。わけのわかんない霊媒と付き合ってて、とかいう感じで。で、警察に行ってですね、神さんがイギリスに帰ったってことになったけど、ベニスにまだいるらしいと。どうもなんか変な老姉妹に誘拐されたに違いないみたいな話でこう訴えるんですけど、警察は、はぁーみたいな感じで、聞いてらんねえなーって感じで、すごい感情のない喋り方をするんですよ。あんた何言ってんの、おかしいんじゃないんですかみたいな。で、この喋り方が非常に奇妙なのは、これは監督が言ってるんですけど、この俳優さん、警察官の俳優さんは、イタリア語しかできなくて、英語は全くわからなかったんで、英語をローマ字に書き直して それをただ読んでるだけなんですって。だから自分が言ってるセリフは全くわからないんで、感情がこもってないと。で、それが逆にその逆にっていうか、全くその冷たい人の訴えを聞いてくれない嫌な警察官っていう演出になってるんですね。この辺がうまいんですね。で、だんだんこの赤い影っていうのは、この主人公の旦那の周りが全部敵に見えてくるんですよ。老霊媒も敵ならば、その警察官も敵で、しかも殺人鬼がもううろうろしてるし、で、もう奥さんまで敵の方に回ってしまったと。で、俺だけなんかここに取り残されてて、もうどうする、逃げ場がないよと、いう感じになってくると、また娘の幽霊を見るんですね。赤い、その赤ずきんちゃんみたいな赤いコートを着た少女がパッと、また見るんですね。わあ、もう俺頭おかしくなっちゃうよっていう話がですね、その赤い影っていう映画でね、もうとにかく徹底的に不吉な映像でですね、主人公を追い詰めていくんで、見てる方もだんだんですね、もうこれ見てらんねえよって感じになっていくわけですけども、はい。で、こっからですね、結末の方に向かってですね、展開していきますので、この映画をご覧になっていない方は、ここで聞くのをやめてください！ストップ！はい。で、DVD を借りて、DVD を買って、DVD 普通に日本でレンタルできますから。で、見てから、この続きをお聞きください。はい。